週の初めに御前にこうして礼拝に預かれます。幸いを心より感謝いたします。本日はマタイ福音書の7章以前に朗読いただきました13節から29節のうちの後半のところからご一緒にお聞きをしたいと願っております。非常によく知られた例え話のお言葉です。ブーフーっていうのは3匹の子豚の名前です。この名前は日本で付けられた名前のようですね。どうやら NHK の放送でお母さんと一緒っていう番組がありまして、そこで放送されたのがきっかけだったんではないかと、そんなふうに聞いたことがあります。もともとはそのヨーロッパに古くから伝わるおとぎ話でした。この子豚に名前がついたのはですね、アメリカのディズニーのアニメーション映画が初めてであったようですね。皆さんよくご存知であると思いますけど、こういう話ですね。お母さん豚はその3匹の子豚を世話をして育てていたんですが、もういろんなことで厳しくなりまして、育てきれなくなって子豚たちに言います。お前たちももう大きくなったんだから家を出てそれぞれで自分で暮らしなさいと、そのように自活しなさいというわけです。それで一番目の子豚は藁で家を作りました。ある日のこと、森から大きな狼がやってきて家の戸を叩いて言いました。子豚君、俺を中に入れておくれと。子豚は答えました。嫌だよ、入れてなんかやるもんかと。そこで狼は腹を立ててブーブーと息を吹きつけて子豚の家を吹き飛ばしてしまいました。そしてその子豚をペロリと食べてしまいました。二番目の子豚は木で家を建てました。しかしやはり狼がやってきて木の家は吹き飛ばされて子豚は食べられてしまいました。三番目の子豚はレンガで家を建てました。狼はうーうーと息を吹きつけましたが、レンガの家を飛ばすことはできませんでした。そこで狼は煙突から忍び込もうとしました。しかし子豚はその下に煮えたぎる鍋を用意しました。その熱湯の中に狼は飛び込んでしまいます。子豚は釜茹でになった狼を食べてしまいました。繰り返しに大変リズムがあって面白い話です。おとぎ話っていうのはしばしば教訓と裏表で結びついていますね。このおとぎ話の教訓はおそらくこうでした。何かをするとき、あるいは何かを作るとき、そのときは手抜きをしてはいけませんと。きちんと作りなさいと。勤勉に働きなさい。そうすれば何があっても大丈夫な、きちんとしたものができるのですから、こういうことのようであります。さてそれはそれで良いのですが、主イエスがここで言われた家を建てる時の例えっていうのはどういう家を建てるかという話ではありません。どういう土台の上に家を建てるかということなんですね。これは実は本日の例え話を聞いていく上で大変大切なことであります。土台が大切だということは、私たちもかつて、少し古い話ですが、新潟地震、1964年ですが、その時の新潟のこと、あるいはつい先だっての阪神・淡路大震災の時に、 神戸のポートアイランドで何が起きたかと。でその砂地の土の地盤から水が噴き出してきて、そして鉄筋コンクリートの建物も浮き上がったり倒れたりした。それを目の当たりにしました。液状化現象、そういう言葉が世に知られるようになりました。それではしかし家を作る建造する時の心得を主はおっしゃっておられるのか、もちろんそうではありません。私たちが何を土台として生きるのか、人生の土台は何なのか、それを主は弟子たちに問いかけて強く促してくださっているんですね。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人と比べることができますと、そうおっしゃいます。岩という言葉は旧約聖書では特に神様を意味して用いられるんですね。今日このウィークリーゴスペルに掲載をしていただきましたが、詩編62編の2節、神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされない。これはダビデの詩編ですね。ダビデは生涯に何度も何度も大きな嵐に襲われました。羊飼いの少年がサウル王に取り立てられましたが、やがて王の妬み嫉妬によって繰り返し命を奪われ追いかけ回されることになりました。サウルの元から逃亡した先のペリシテにおいても危うい経験をします。さらにはダビデが王位についたその後も自分の息子アブシャロムの反乱によって命の危険に瀕しました。しかしダビデが心からお便りをして助けを求めたその神様は岩となって彼を助け支えてくださいました。神こそ我が岩、我が救いでした。詩編の73編はダビデではありませんが、詩編の詩人の神様への賛美、信仰告白です。この身も心も尽き果てるでしょう、しかし神は私の心の岩、とこしげに私が受ける割り当ての地、私の命、この地上の命が終わろうとも、とこしえまでも神様は私の神ですと、そう告白するのです。新約聖書、コリント人への手紙の10章で、使徒パウロは記しました。それは、イスラエル人の祖先がエジプトを脱出させていただいた後に、あの荒野で水を求めて神様に反抗した出来事でした。以前にご一緒にお読みをしたかと思います。これは出エジプト記の17章、また民数記の20章ですね。水を求めて神様に、またモーセに反抗した民の前で、モーセは神様の御言葉に従ってその杖で岩を打ち、そこから水がほとばしり出ました。コリント人への手紙でパウロは言います。岩はキリストであり、キリストと共にあった水は聖霊であると。それゆえにパウロはこの同じコリント人への手紙でこのようにも記しています。私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。その土台とはイエス・キリストです。コリント人への第一の手紙の3章 10節11節です。土台とはキリストご自身であり、主イエスキリストの御言葉です。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。そうお語りになりました。このマタイ福音書はいろいろの場面で、また場所で主イエスが語られたお言葉をこの三条の説教としてまとめたんだと、そう考えられています。ですからルカ福音書とはこう出ている文脈に少し違いがあるんですね。そしてこの24節以下の御言葉が、いわば三条の説教の締めくくりの御言葉、そういう重みを持って記されています。これらの言葉をというのは、もちろん直接的にはこの直前の狭い門から入りなさい、そして命に至る細い道を進みなさいという、その主のお言葉であります。ただ内容としてはこの三条の説教の全体ですね。つまり心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものからですと、五章の三節の幸いのメッセージからこの七章までの全体を指してもいます。ですから岩の上に自分の家を建てる人、それは三条の説教の主イエスのお言葉を聞いて行うものであると言われます。それが狭い門から入るものである、さらに細い道を進む人であると。キリストを信じてキリストの御言葉に従う者とそうでない者、その対比を主はここで鮮烈に描かれました。岩の上に家を建てた者、すなわち主イエスキリストを信じてそのお言葉に従う者は、大雨にも洪水にも大風にも決して倒されないと主は言われます。キリストに従う人生の何という幸いでありますか。私たちが生きているということには、大雨が降ってきたり洪水や暴風にさらされることがあります。あるのです。その時私たちは、そうですね、地震の際の液状化現象のように、しっかりしているんだとそう思い込んでいた人生の足場、地盤がドロドロの軟弱である、その上の建物は今にも倒れてしまいそうなんだと、そう感じることがあるのです。しかし主は倒れないとおっしゃいます。主は必ず支え守ってくださるのです。人生の困難試練の中で主がお支えくださる、大きな幸いの言葉です。大雨、洪水、大雨、大風、それは人生の苦難あるいは試練だけではありません。もう一つ、さらにはるかに重大なことも指しています。それは終末、世の終わりの裁きです。ヘブル人への手紙にあります。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにと、ヘブル書の9章27節です。世の終わり、終末に神様は全てを裁かれます。この世の全てを作り変えられます。そのように私たち一人一人もこの世を去って御前に立つ時があります。その時、全知全能の全てを知っておられる作り主、神様の御前に立つのです。しかし神様の一人子なる神、主イエスキリストは私たちの救いのために世に来てくださり、 私たちのすべての罪を負ってくださり、十字架にかかられて私たちを救い、贖い、神の子としてくださいました。主を信じて従う者は休んじて神様の御前に喜んで出ることができるものとされています。主イエスキリストは大能の弁護者として私たちと共におられます。ヘブル人の手紙は先ほどの言葉に続いてこう告げます。キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。9章28節です。主を信じる者は死にあって神様の御前に義、正しいものとしていただき、そしてまた終末の復活に預かるのです。聞いて行うものはと主は言われます。この御言葉に、あるいは私たちは少したじろぐということはないでしょうか。あなたの右の方を打つ者には左の方を向けなさいと、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいと主は言われました。そうです、私たちは聞くことによって信じました。そして信じることは従うことだとそう思ってもおります。しかし主イエスのお言葉の一つ一つの前に立つときにたじろいでしまう、それはないでしょうか。できていないのです。できない自分、この私自身が聞いてそれを行わないものではないのかと、自分の罪人であること、またその弱さに縛られている、そのことに立ちすくむ思いがするではないでしょうか。しかしそこで立ち止まりうつむいてしまってはいけないのです。自分の弱さ、自分の罪、聞いてもそれでも行えない、そういう弱い自分をそのままに主に申し上げて助けと導きをお願いするのです。主は聞いていてくださいます。そしてお答えを支えくださいます。先ほどのヘブル人への手紙はこのようにも保証してくださっています。イエスはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。7章25節です。少し古いですけれども賛美歌の260番はこんなふうに歌っています。千歳の岩よ、我が身を囲め、栄れし脇の血潮と水に、罪も汚れも洗い清めよ。そして4節にはこうあります。世にあるうちも世を去る時も、知らぬ黄泉にも裁きの日にも、千歳の岩よ我が身を囲めと、その通りであります。近年このインターネット、あるいはスマートフォン等々、非常に流星の度を高めております。ただそれでも大きなスクリーンの映画館で見る映画の人気は落ちることがないようです。で、映画が発明されてからかなりの年月が経ちますけれども、世界有数の映画大国でありますアメリカ合衆国で、歴史上最高の作品だと、そんなふうに多くの関係者が推奨する映画があります。それはオーソン・ウェルズ監督の市民権です。1941年の作品で、 まだこうカラー映画化がされてないモノクロ黒白の時代の映画です。ご覧になった方はおいでかと思うんですけど、こういうストーリーなんですね。ニューヨークの郊外に立つ城と呼ばれる豪壮な大邸宅があります。その一室でかつて40に近い新聞社を自分の経営のもとに置いて新聞王と呼ばれたチャールズ・ケインがバラのつぼみという言葉を残して一人息を引き取ります。バラのつぼみとは何か、この言葉の背後にある意味は何なのかと、あるニュース映画会社の経営者が調べ始める。そのところから映画は展開していきます。話が遡って、チャールズ・ケインは幼い頃、両親が小さな下宿屋を営んでいました。しかし下宿代を払えない、そういう客から代わりに受け取ったある権利書があったんです。そういう全くひょんなことから、そこから突然大金持ちになってしまいました。確かその権利書は金庫かなんか の権利だったと思います。両親はそれまで貧しくて、子供には十分な教育もつけることができていなかった。それで考えた両親は、その幼い、まだ幼い子供の権をニューヨークの知り合いの銀行家に預けました。そんなこととは知らずに、引き取りに来た銀行家のそばで彼は雪の中で一人で遊んでいました。彼は無理やり親から離されてニューヨークに連れ去られることになります。やがて時が経って25歳になったケインは莫大な資産を相続し、それを元手に実業界に乗り出します。経営不振で潰れかかっていた小さな新聞社を買収しました。そしてそこで大衆の感情を煽るようなセンセーショナルな記事を掲載させて、これが大当たりをします。友人たちや新聞社の良心的な社員たちからは忠告や批判を受けますが、一切を無視して事業の拡大に専念をいたします。こうして儲けた資金を元手にして、次々と各地の新聞社やラジオ局を買収、傘下に入れて、ケインは新聞王と呼ばれる存在になります。彼は時の大統領の姪と結婚して、さらに勢いに乗って、私は労働者の味方になるとこう宣言をして、ニューヨークの州知事選挙に出ます。実は彼には政治的な考え、こうしたい、そんなものはほとんど何もなかったのですが、ただ宣伝戦で人気を集めて選挙に優勢となります。しかし事態は大逆転をします。実はケインが隠していた女性とのスキャンダル、それを競争相手の現知事に握られて、これを暴露されて、ケインの人気は大暴落します。その中で彼はそれまでつながっていた教会も敵に回して、教会から離れていってしまいます。選挙戦はケインの大敗北に終わります。彼の妻と息子も彼の元から去っていってしまいます。スキャンダルの相手である女性と再婚して、ニューヨークの郊外に城と呼ばれる大邸宅を建てて移り住みます。しかし二度目の妻もまた彼の元を去っていきます。彼女が残した言葉は、あなたの行いはすべて自分のためね、と、そういう言葉でした。豪壮な大邸宅に一人残されたケイン、そこにいるのは 雇われた使用人だけです。そして時は流れて年老いたケインは一人孤独な死を迎えます。その死のとこで彼がつぶやいた言葉がバラのつぼみという言葉です。その意味は誰にもわからない謎の言葉です。主のいなくなった屋敷ではケインがその有り余る金で買い集めた品々が次々と燃やされて処分されていきます。カメラはそれをじっと映していきます。そしてその片隅に一つのソリ、子供用のソリを映し出しました。何の変哲もないつまらないそのソリにバラのつぼみというロゴマークが入っていました。城の煙突からは次々とその遺品財産を燃やす黒い煙が立ち上っていました。この市民権の話に長く、共に触れたんですが、この映画には実は実在のモデルがいまして、映画の上映をめぐって争いもありました。そしてこの世にはチャンスさえあるならば、ケインのように成り上がりたい、成功したいと、そういう願う心がいくらでもあるのです。この映画ではそのように語られることはありませんけれども、ケインは富や名誉を人生の土台として生きようとしたのです。それは主イエスがおっしゃった広い門、広い道でした。キリストが人生の土台となってくださるもの、キリストのお言葉の上に人生という家を建てさせていただけること、これに勝る幸いはありません。主は弟子たちに告げられました。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。ヨハネ福音書の15章5節です。ヘブル人への手紙はこう言います。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと。ヘブル書12章2節です。教会の暦では本日が今年の最後のシリーズです。来週からアドベントに入ります。教会では新しい年の始まりです。新しい年、主の御言葉にしっかりと根を下ろさせていただいて、そして祝福の一年へと船出させていただきたい、そのように願わせていただきたいと思います。お祈りします。恵みと慈しみに満ちておられる父なる神様、本日御子イエスキリストのお言葉をいただき感謝いたします。私どもが主イエスキリストのお言葉に、聖書の御言葉にしっかり立って、主を土台とさせていただいて人生を歩むことができますように顧みてください。弱さをこの身にまとっている私どもです。どうぞ御心によって私どもを助け導き、御心にかなう実を結ぶ人生を歩ませてください。主よ、今まだ主を信ずるに至っていない方々が、主を信ずる狭い門を入り、そして幸いの細い道を進むことができますように、御恵みをお与えください。私どもの主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。 アーメン。